おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ある小学校の先生のお話を伺いました。小学1年生では全国的に取り組む教材が一つあるそうです。朝顔の栽培なんですね。種は前年の先輩たちの収穫したものを使うんですが、どういうわけかすぐに芽を出すのもあれば、なかなか芽の出ないのもある。そして中には全滅状態で一つも芽の出ない子もあるそうです。まあ、子供たちはやきもきしてるんですよね。でももっと気遣ってるのは担任の先生なんですね。芽が出なければ夏休みの観察の宿題できませんね。何よりも1年生にはショックですよね。ではこういう時にはどうするんでしょうか。実は芽の出ない鉢には別に栽培していた芽をそっと植え替えておくそうです。1年生は翌日突然芽の出てるのを見ても何の疑問も感じません。むしろ誇らしくも自慢するそうですね。我慢した甲斐があったでというようなことでしょうね。私はその話を聞きながら自分の1年生の時のことを思い出して、私も植え替えてもらったのかなぁと何か懐かしく思いました。小学生に担任の先生が見えない配慮で見守っているように、大人になった人間には全能の神が万全の配慮を持ってあなたを見守っていてくださってるんです。いや、見守るだけではなく、神はあなたを探し求めておられる方なんです。聖書の中にキリストの例え話が出てきます。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここでイエス・キリストは、神から離れた人間を所有者の手から離れて紛失されたお金に例えてるんですね。この聖書にはいろんな例えが出てきますが、人間を現金に例えているというのはすごく珍しいことです。一体どうして人間を銀貨に例えたんでしょう。第一に、当時の銀貨にはその当時の最高権力者ローマ皇帝の肖像と銘が刻まれていました。それと同じように、人間にはこの宇宙の最高権威者である神の形が刻まれているということを示したかったからだと思うんです。今の日本の貨幣にも彫刻が施されていますね。1円は若葉、5円は稲、10円は月桂樹、50円は菊、100円は桜、500円玉は笹と霧です。しかし紙幣には人物の肖像画が描かれてるんですね。キリストが御在世当時の世界はローマが世界を支配していました。それでローマの銀貨はローマ皇帝の肖像が刻みつけられ、それをもって価値の保証をしたんです。それと同じように、人間の価値の根拠は神の形に作られているという点にあるんですね。人には誰しも神の似姿が宿っています。例えばどういう点でしょうか。まず創造性ですね。神は創造主ですから、人間にも創造性が備わっています。ですから人はモノマネばっかりでは充実しません。オリジナリティを発揮するときに生きてるなぁという実感を得るんですね。それから唯一性です。神は唯一です。あっちにもこっちにもあるのは偶像なんですね。誠の神はただ一人です。そのように、あなたという人間はかつてどこにもいませんでしたし、これからも出てきません。あなたに似た人は世の中に7人ぐらいいると言われてる。でもあなたではないんですね。あなたという人間は唯一の存在で、あなたを除いてはどこにもいません。それから神様は自由意志を持つ方です。 そして人もまた自由意志を持つものとして作られたんですね。ですから自分で選択するときに喜びがあります。人にさせられているというのではなく、無理強いさせられたというのではなく、自分で選んでやってるときに一番喜びを感じるんですね。このような尊い存在は人間だけです。神はあなたを最高傑作として神の形に似せてお作りになったのです。第二に、貨幣はどんなに古くてもどんなに汚れてしまっても新品貨幣のものと全く同じ価値があるということです。指が切れそうな新品の一万円札も、人手に揉まれてくしゃくしゃになった一万円札も、店に行ったら同じものが買えます。銀行に行ったら同じ額がカウントされます。一万円札というのは、汚れていても破れていても一万円札に変わりはありません。それと同じように、人間は若くて有能で元気でバリバリ働けるときだけではなく、年老いて体が動かず寝たきり状態となってしまったとしても、神様の目には価値の目減りがないのです。体がいかに弱り果てていても、その体のうちに宿している神の形は永遠の存在、魂、人格であるからなんですね。第三に、所有者の手を離れた銀貨は所有者に悲しみを与えるように、神から離れて神などいないかのような人生を生きる生き方は神に対して悲しみを与えているのだって言うんです。この神との関係を切って元いたところから離れて生きることを聖書は罪と語ってるんですね。今から10年ほど前、私はある集会のバイブルキャンプに招かれました。そして最終日に主催者の方から謝礼をいただいたんです。さらに別にある方への献金を託されたんですね。私は確かに受け取り、カバンに入れ、そして大阪へ戻ってきたんです。ところが家に着いてカバンを開けた時に封筒が丸々なくなってたんですね。私と家内は一週間、毎日探しました。そして、通ってきた道々のポイントにすべて連絡しました。それでも、とうとう見つからなかったんですね。しばらく、夢の中でも、現金入り封筒を探すのをやめなかったことを、生々しく覚えております。ところで、給料っていうのは、いただくときには額は多ければ多いほど嬉しいんでありませんか？しかしそれを紛失したときには額は大きければ大きいほどダメージが大きくなるんでありませんか？神とはあなたを失ってひどく傷んでいる神です。神とはあなたを失って悲しみのあまり途方に暮れておられる方です。そしてあなたを探さずに折れない方なんです。そして罪とは、この神を痛ませることなんです。そしてこの罪の結果は、所有者のもとにいないがために、自らの意味をなくすことでもあるんですね。この女の人の手を離れて、部屋の隅で塵にまみれたままの銀貨に、何の意味があるでしょう。まさに不条理。まさに虚無ですよね。そしてこの所有者のもとに、永遠に戻ることができない世界のことを地獄というのです。この女は見つけるまで諦めない。そして全力を尽くして探しました。そして見つけたならば、その喜びを一人でしまっておけずに皆に知らせるではないかと書いてあったように、神はあなたを見つけ出し、滅びの闇から救い出したい思いでいっぱいの方なんです。銀貨とあなたの違いは一つあると思います。あなたは銀貨と違って自分の声で返事ができるということです。どうぞ今、キリストを呼び求めてください。心からお勧めしたいと思います。